7. 施設のイベント、生涯学習のイベント。平成30年安曇野市成人式。生涯学習課社会教育担当。電話 71-2466、ファックス 71-2338。日時、平成30年1月7日日曜日。開式、午後2時から。場所、安曇野スイス村サンモリッツ。豊品南穂高、3800-1。会場内見取り図の QR コードが掲載されています。対象、平成9年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人で、市内の中学校を卒業もしくは他市町村の中学校等を卒業後転入し、本年10月1日現在、市内に住所を有する人。その他、十分な駐車場がありません。乗り合わせ等に協力ください。参加者多数のため、写真撮影時は混雑が予想されます。係員の指示に従ってください。受付時間と写真撮影時間。受付 A 大ホール。受付時間11時45分から12時15分。学校クラス。穂高西中学校卒業生1組、2組。写真撮影、12時25分。以後、写真撮影は、撮影とお読みします。12時から12時30分。穂高西中学校卒業生、3組、4組。撮影、12時40分。12時15分から12時45分。豊品南中学校卒業生全員。撮影、12時55分。12時30分から13時、三郷中学校卒業生、1組、2組、3組、撮影、13時10分。12時45分から13時15分、三郷中学校卒業生、4組、5組、撮影、13時25分。受付 B、中ホール。11時45分から12時15分。豊品北中学校卒業生1組、2組。撮影、12時25分。12時から12時30分。豊品北中学校卒業生3組、4組。撮影、12時40分。12時15分から12時45分。穂高東中学校卒業生1組、2組、3組。撮影、12時55分。12時30分から13時。穂高東中学校卒業生、4組、5組。撮影、13時10分。12時45分から13時15分。堀金中学校卒業生全員。撮影、13時25分。13時から13時30分、赤品中学校卒業生全員と市外の中学校等の卒業生、撮影、13時40分。以上、表終わり。講座イベント、赤品公民館、電話 62-4605、ファックス 62-5894、赤品いい町サロン、晩秋ふれあいコンサート、日時、11月28日火曜日、午前10時から正午。場所、赤品公民館講堂。内容、出演、海野公子さん、声楽家。曲目、里の秋、工場の月、ほか。対象、市内在住または在勤の人。費用、300円。申し込み、不要。赤品歴史講座。東山怪異と赤品。信州の人と自然をこよなく愛した画家、東山怪異と赤品の交流の経緯を探ります。日時、12月12日火曜日、午前10時から正午。場所、赤品公民館講堂。講師、細川治さん、元赤品高校校長。西村長明さん、前市役所赤品支所長。費用、無料。申し込み不要。パネル展、 歴史講座に合わせて赤品高校に寄贈された石版画等のパネル展を行います。日時12月11日月曜日から18日月曜日、場所赤品公民館ロビー、穂高公民館、電話 82-5970、 ファックス 82-3990。 季節の家庭料理教室、今日のおばんざい料理4、おせち料理。日時12月15日金曜日午前10時から午後0時30分。場所穂高会館調理実習室。内容伊達巻き、紅白肉巻き、新感覚のフルーツキントン。対象市内在住または在勤の人。講師高瀬美幸さん。定員抽選で20人。費用食材費含む1000円。申し込み11月20日月曜日と21日火曜日に穂高会館へ電話で。電話 82-5970、 ファックス 82-3990。 なお参加決定者には後日通知。安曇野赤品農産物加工交流広場エベヤ、農政課マーケティング担当。電話71-2430、 ファックス71-2507。 お正月のおせち料理講座、日時12月13日水曜日午前10時から午後1時。場所赤品農産物加工交流広場エベヤ。対象市内在住者。講師エベヤ人材バンク登録者。費用1000円。定員先着順15人。持ち物エプロン三角巾。申し込み11月21日火曜日からエベヤ。電話 88-6275。 受付は火曜日から日曜日の午前9時から正午。文化施設安曇野高橋節郎記念美術館の催し。安曇野高橋節郎記念美術館。電話 81-3030、 ファックス 82-0551。 池末美幸ライアーギャラリーコンサート、冬に奏でる。日時12月9日土曜日午後2時から3時。受付午後1時30分。場所美術館展示室。内容高橋節郎が螺鈿装飾を施した小型の建物とライアーを使用した演奏会を開催します。費用無料。入場料は別途必要。定員50人。事前申し込み先着順。申し込み11月21日火曜日から12月8日金曜日に美術館へ電話で。電話 81-3030、 ファックス 82-0551。 冬季企画西澤美幸作品展。日時12月1日金曜日から10日日曜日午前9時から午後5時。初日は午後1時から、最終日は午後3時まで。場所美術館水辺のギャラリー。費用無料。冬季企画木彫家竹岡守教室受講生作品展。日時12月1日金曜日から10日日曜日午前9時から午後5時。初日は午後1時から、最終日は正午まで。場所美術館南の蔵。費用無料。上京義民記念館。電話 77-7550、 ファックス 77-7551。 三里陶芸クラブ絆作品展。日時12月5日火曜日から17日日曜日午前9時から午後5時。初日は正午から、最終日は午後3時まで。場所記念館企画展示室。費用無料。常設展は有料。休館日月曜日、祝日の場合はその翌日。豊砂郷土博物館。電話 72-5672、 ファックス 72-7772。 第1回友の会戦地生活部展、第14回友の会絵手紙展。 日時12月8日金曜日から24日日曜日、午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで。場所、博物館2階展示室。内容、戦時中の安曇野に関わる証言や写真の展示、友の会の絵手紙の展示。費用、入館料大人100円、20人以上の団体料金は80円。休館日、月曜日。月曜日が祝日の場合は開館、翌日の火曜日が休館日。文化財の防犯対策の徹底をお願いします。国宝善光寺本堂をはじめ、文化財等への汚損被害が相次いでいます。管理者の皆さんは防犯対策を強化し、市民の皆さんも気づいたことは管理者に連絡するなど、ご協力をお願いします。整理整頓や見回りを定期的に行う等、文化財や周辺の状況を確認しましょう。防犯設備の定期点検を行いましょう。防犯に関する看板の設置や防犯訓練を行いましょう。公開時は死角や盲点となる場所を確認しましょう。拝観者等の顔を見て挨拶をしましょう。文化財管理台帳を整備し、写真など最新の記録を取りましょう。教育委員会や警察署等の連絡先を確認しましょう。問い合わせ、文化課文化財保護係、電話 71-2464、ファックス 71-2338。8ミリフィルム上映会、ホームムービーの日、in 安曇野。昭和30年代から50年代前半の安曇野での暮らしや文化風習を映した8ミリフィルムを上映します。日時、11月26日日曜日、午前10時から11時30分と、午後1時から2時30分。場所、穂高会館第3会議室。費用、無料。申し込み、不要。問い合わせ、文化課文化財保護係。電話 71-2464、ファックス 71-2338。 第7回安曇野神明かり。大分県竹田市から運んだ1万本の竹灯籠に明かりが灯り、幻想的な光に照らされます。音楽演奏や飲食等の出店もあります。日時12月1日金曜日から3日日曜日、午後4時から8時ごろ。場所、穂高神社。雨天、降雪の場合中止あり。その他、午後4時からの明かり点灯に参加できます。点灯用のライターを持参の上、午後3時50分頃までに穂高神社拝殿前に集合してください。主催、安曇野神明かり実行委員会。問い合わせ、観光交流促進課、電話 71-2054、ファックス 72-1340。 恋活院神明かり、市委託事業。幻想的な明かりのもと、素敵なパートナーを探しませんか？日時12月2日土�曜日午後1時から6時、受付午後0時30分から。場所、穂高神社神明かりイベント会場、市役所穂高支所北別棟2階。対象、25歳から49歳の真剣に結婚を考えている男女。40歳以上の男性は事前セミナー受講済みであること。過去に、あずさぽ主催の婚活セミナーを受講済みの人は除く。定員、男女各25人、先着順。費用、男性5000円、女性1000円。申し込み、11月30日木曜日までに商工会各支所窓口または電子メールで。申し込み書はあずさぽホームページまたは商工会各支所窓口で入手できます。婚活事前セミナーを開催。会話、接客、服装、髪型のプロを招いて個別に指導します。 PR タイムの練習、当日の服装などお悩みの場合は気軽に参加ください。日程等詳細は事務局まで問い合わせ。問い合わせ、恋活事務局、あずさぽ。電話、090-1-2-2-2-2。 1119-1151、ファックス 82-8265、 メールアドレス info@azusapo.com。 繰り返します。 info@azusapo.com。 長寿社会科福祉政策担当、電話 71-2253、 ファックス 71-2328。 第19回緑の掲示板、空中の花壇で玄関先を華やかに、ハンギングバスケット。壁面や玄関先、街路灯などの空中に飾られた花壇を目にしたことはありませんか？これは空中の花壇、ハンギングバスケットと呼ばれ、空中を飾る新しい園芸スタイルです。10月初旬、ハンギングバスケットの作り方を学ぶ講習会を開催しました。ハンギングバスケットの良いところは、季節の花を使って寄せ植えできるところ。今回は色とりどりのジニアを使いました。参加者の多くが初めてハンギングバスケットを作りましたが、出来上がった作品はとても素晴らしいものとなりました。制作した作品は市本庁舎東側正面玄関に華やかに飾られました。大発見、安曇野の文化、その68、文化課文化財保護係、電話 71-2464、 ファックス 71-2338。 文化財レスキュー。今年の9月6日に千曲市にある県宝、県の宝、増田館が火災で焼失しました。増田館は戦国時代から続く敷地に築200年以上の建物が建つ竹水分神社神官の屋敷です。消火後の火災現場には、屋敷で大切に守られてきた古文書等の10,000数点に上る資料が残されており、当市職員も含め県内の文化財関係者が協力して収集作業に当たりました。資料は火災と消火のため焦げたり濡れたりしている上、瓦礫に埋もれており、収集は困難を極めましたが、9月25日と10月2日の2日間の作業で、延べ92人が参加し、大部分の歴史的資料を救出しました。災害や火災はいつどこで発生するか予測できません。防災に関わる日常的な管理に加え、救出体制の構築や作業の運営など、当市にとって参考になる作業となりました。